こんにちは、パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス RT をお届けします。2026年6月11日付のマス RT カテゴリから注目の論文11本をピックアップしてご紹介します。1本目はシフラ・レイフさん、シッダール・タサヒさん、ベラ・セルガノバさん、アレクサンダー・シャーマンさんによるザ・ハリッシュ・チャンドラ・イサモフィズム・フォー・スーパー・サイメトリック・スペース・アンド・ゴースト・ディストリビューションズ、超対象空間とゴースト分布に関するハリッシュ・チャンドラ同型定理です。この論文はカッツ・ムーディ調理代数に関連する超対象空間においてハリッシュ・チャンドラ同型定理を証明したものです。もともと古典的な定理では普遍崩落代数の中心をベイユ群の普遍多項式で記述できましたが、超対象空間という設定ではまだ包括的な定式化がなされていませんでした。そこで著者たちは普遍微分作用素の固有値がなす多項式感やゴースト分布という特殊な構造を明らかにしようと試みました。証明の手法が非常に巧妙で、まずランク1への還元を行い、次に次数付き次元の比較を用いるという純粋に代数的なアプローチをとっています。特に面白いのが得意なルートに対して新しく導入された帰普遍条件です。単なる普遍性だけでなく超対称な世界ならではの制約がある点にこの理論の奥深さを感じます。またゴースト分布を普遍条件の平方根のようなものとして捉え反普遍多項式として記述した点も非常に鮮やかです。これにより超対象空間の表現論における重要な空白が埋められたことになります。2本目はジン・ジャンさんによるゲルファンド・キリロブ・ディメンションズ・オブ・ハイエスト・ウェイト・モデュルズ・フォー・ベーシック・クラシカル・ライ・スーペラルゲブラス、基本古典理超代数における最高ウェイト化群のゲルファンとキリロフ次元です。この論文では基本古典理超代数の単純最高ウェイト化群についてそのゲルファンとキリロフ次元を計算するための組み合わせ論的なアルゴリズムを開発しています。もともと古典理代数ではルスティグの A 関数やロビンソン・シェンステッドの挿入アルゴリズムを使って計算されていましたが、著者はこれらの手法をスーパー設定へと見事に拡張しました。具体的に SLMN や OSP22N といったタイプについて明示的な公式を導き出しています。驚いたのは単純最高ウェイト化群のゲルファンとキリロフ次元が D 超代数の玉部分だけで完全に決定されるという結果です。超対照的な構造を持ちながら次元という指標においては玉部分が主導権を握っているという点に非常に面白い構造が隠れていると感じます。3本目はユアンさんとシャオズ・アンリャンさんによるシングラーホコズチャイルドコンプレックス&カータンマトリックス、特異ホコシールド複体とカルタン行列です。この論文では有限次元代数における特異ホコシールドホモロジーと特異圏の微分次数付き圏による拡張のホッホシールドホモロジーという2つのホモロジーの間の関係を深く掘り下げています。研究の核心はこの2つのホモロジーがいつ同型になるかという条件を突き止めることです。著者の2人は混合複体や二重ホッホシールド複体という道具を駆使してカルタン行列の対称性と複体の自己相対性を結びつけました。特に代数的に閉じた対乗の基本有限次元代数においてカルタン行列が対乗であることと特異圏の拡張から得られる混合複体がその相対をマイナス1だけずらしたものと同型であることが同値であるという結果を導き出しています。さらに代数が対乗代数であれば全ての次数でこれらのホモロジーが標準的に同型になることも証明しました。一方でカルタン行列が対象でないフロベニウス代数を用いた判例も提示しており理論の適用限界を明確にしています。代数的な構造という組み合わせ的なデータからホモロジー論的な性質を鮮やかに導き出した点に強い説得力を感じます。4本目はミンフェイシュさん、 シャオジンジャンさんによるティルティングモデュルズ、デプス&デルーピングレベル、タウティルティング加群、深さとデルーピングレベルです。この論文では、有限次元代数の有限的次元が常に有限であるという、数論や代数的な構造を扱う上で非常に重要な有限的次元予想にアプローチしています。具体的には、タウティルティング加群という概念を導入して、有限的次元を抑えるための新しいホモロジー的な境界を導き出しています。まずタウティルティング右加群によって生成される部分圏を定義し、そこからその加群に対する相対的な深さとデルーピングレベルという新しい2つの概念を導入しています。ここで部分圏の中のブリックと加群の自己順同型代数における単純加群との間に1対1の対応があることを示したのが非常に巧みな構成だと思います。最終的に自己順同型代数の反対代数の有限的次元が相対的な深さとデルーピングレベルによって抑えられることを証明しました。さらにこの結果を応用して部分圏が有限表現型であれば自己順同型代数の有限的次元は有限であることを明らかにしています。最小表現無限代数などの具体的なケースまで議論を広げていて、非常に説得力のある内容でした。5本目はジャンチャンバイサンジンジャンさん、ヨンジールアンさんによる A new proof for the partition algorithm of the annihilator varieties of highest weight modules、最高ウェイト加群の消滅多様性のための分割アルゴリズムの新しい証明です。この論文は古典的なリー代数における最高ウェイト加群の消滅多様性を記述するための分割アルゴリズムという手法に新しい証明を与えたものです。もともとこのアルゴリズムはコンピュータを使った実験から見つかり、その証明には複雑な機能法が使われていました。ですが今回の研究ではソマーズ相対性という強力な道具を使うことで、より直接的な理論的裏付けに成功しています。具体的にはロビンソン・シェンステッド挿入アルゴリズムで得られるヤング図形や分割の崩壊という操作を組み合わせてタイプ A から D までの古典的なリー代数すべてについて解析しています。特にタイプ B と C において結果の一貫性を保つために分割アルゴリズムを修正して提案している点に著者のこだわりが感じられます。組み合わせ論的なアルゴリズムと消滅多様性という幾何学的な性質を相対性を通じて鮮やかに結びつけた非常にスマートな構成の論文でした。6本目はリタブラタ・ダスさんによるアヘッケ・アルゲブラ・イサモフィズム・オーバー・クローズ・ローカル・フィールズ・フォー・メタプレクティック・グラップス、近接局所帯上のメタプレクティック群に関するヘッケ代数の同型です。この論文では十分に近接した2つの非アルキメデス局所帯上の特殊線形群の N10 メタプレクティック被覆について多受段同型を確立しています。もともと加寿段が提唱した近接局所帯上の還元的群の表現を関連付けるという哲学をメタプレクティック群というより複雑な対象にまで拡張しようという試みですね。これは正表数における局所ラングランズ対応を研究する上でとても重要な意味を持ちます。著者は特定の合同部分群に付随する真のヘッケ代数に注目し、カルタン分解の確率やベクトル空間としての同型性の証明、そしてヘッケ代数が有限定時であることを示すという3つのステップで論理を組み立てています。特にクボタコサイクルという厄介な要素をユニポテント部分群が標準的に分裂するという性質をうまく使って処理している点に著者の粘り強い解析力が現れていて感心します。最終的に十分に近い局所帯同士であればその真のヘッケ代数は同型になるという定理を導き出しました。これにより合同部分群の下で固定されたベクトルから生成される規約間表現の同型類に1対1の対応があることが証明されました。異なる表数の世界にある群を比較するための非常に強力な道具を提供した素晴らしい研究です。 7本目はカイディ・ユーさんとジュンユーさんによるカノニカル・バーンスタイン・ゼレビンスキー・フィルトレーション&キャセルマンズ・カンパリズン・コンジェクチャー、清純なバーンスタイン・ゼレビンスキー・ろ過とカッセルマンの比較予想です。この論文では実還元的群の表現論における重要な課題に挑んでいます。具体的には P 神的な設定で知られていたバーンスタイン・ゼレビンスキー・ろ過という仕組みをアルキメデス的な設定、つまり実数的な世界で再現することに成功しました。特に注目すべきはカッセルマンの比較予想を解決した点です。滑らかな設定と代数的な設定の間でジャケファンクターズのホモロジーが自然に同型になるというこの予想は分岐法則やデータ対応を研究する上で極めて重要です。著者たちはカッセルマン・ウォラッハの全球化関数を使って圏の同値性を導き出し、一般線形群などでこの予想を証明しました。また一般線形群の表現に対して同関数によって記述される現象ろ過が存在することを証明しています。無限次祖母レフ空間を用いた判例を提示して、表現が確的でない場合にスペクトルろ過の完全性が崩れることを示したあたりは非常に緻密な議論でうならされます。最終的に飛躍なユニタリ表現などがミラボリック部分群に制限されたときに分解できない単一の構造を持つことを明らかにしました。8本目はレンジョー・オコナーさんとサンジャエラム・グーラムさんによるネガティブヒートキャパシティーズ・インスペリカリーシンメトリックセクターズ・オブ・ディ・マトリックス・コンタム・メカニクス D 行列量子力学の多摩対称セクターにおける負の比熱です。この研究ではゲージ対称性を持つボソン的な D 行列調和振動子を扱い、特に球対称で不変なセクターに注目しています。目的はブラックホールの熱力学に見られる小さなブラックホール特有の負の比熱という不思議な性質を扱いやすい行列系で再現することです。著者たちは対象群やシュアベイユの相対性といった高度な手法を駆使して微子的正準集団における状態数を導き出しました。その結果、大きな N と有限のエネルギーを持つ領域で比熱がマカラ性へと転換する、いわゆるカロリックフォールドと呼ばれる現象を発見しました。ハンド・ジッター空間におけるブラックホールの挙動がこのシンプルな行列モデルの中に現れるというのは物理的な視点から見ても非常にエキサイティングな結果だと思います。さらに大きな N と大きな D の極限では任意の種数のリボングラフの数え上げに関連することが示されており、組み合わせ論的な深みも兼ね備えた構成になっています。9本目はマス .co からのクロス投稿でユジャンさんによるオン・ターウィリガー F ・アルゲブラス・オブ・ファクトリアル・アソシエーション・シェムズ2海上結合スキームのテリリガー代数について第2部です。この論文では任意の対乗の海上結合スキームに関連するテリリガー代数の代数構造を詳しく調べています。一般的な結合スキームに対するテリリガー代数の研究だけでは不十分だったため、特に海上結合スキームに絞って包括的な分析を行うことで対象スキームの構造をより深く理解しようとしています。具体的には行列代数やブロックべき等元の理論、そしてジェイコブソン根基の研究を駆使して代数をブロック代数へと分解しています。すべてのブロックべき等元を特定し、それぞれのブロック代数について対乗の次元や中心の構造、さらにはジェイコブソン根基の規定やべき霊指数までを明らかにしました。特に面白いのがブロック代数が半単純になる条件をそのスキームがバレンススキームであるかどうかに結びつけた点です。またブロックべき等元の数は集合の大きさが同じであれば具体的にどの集合を選ぶかには依存しないことも示されています。複雑な代数構造をここまで丁寧に解剖して具体的な公式として提示するあたりに徹底した分析精神が感じられますね。10本目はマス.co からのクロス投稿で ファブリチオ・カセッティさんとマリオ・マリエッティさんによるスペシャルマッチングス、ブレンティズ・コンジェクチャー、アンド・ザ・コンビーナトリアル・インバリアンケ・コンジェクチャー、特殊マッチング、ブレンティの予想、および組み合わせ的普遍性予想です。この論文は、コクセター群のタイプ A におけるブルハット区間の特殊マッチングを完全に分類することで、2000年代初頭から未解決だった問題に終止符を打ちました。研究の背景にあるのは、カジュダンルスティクタ公式が、木となる群に関わらずブルハット区間のポセット構造だけで決まるという、組み合わせ的普遍性予想という大きな謎です。著者たちは、単純反射による掛け合わせを模倣する組み合わせ的な写像である特殊マッチングに注目しました。そして、タイプ A において特殊マッチングが多項式の再帰構造を復元できるというブレンティの予想を証明しました。特筆すべきは、あらゆる特殊マッチングが放物分解という厳格な仕組みから生まれることを示した点です。さらに、区間の同系類と特殊マッチングだけを使って多項式を計算する新しいアルゴリズムを提案しています。このアルゴリズムが正しければ、タイプ A における組み合わせ的普遍性予想が正しいことと同値になるという結果を導き出しました。パズルを解くように構造を突き止めて、大きな予想に強力な根拠を与えた流れが見事で、非常にエキサイティングな展開だと思います。最後は、マス PR からのクロス投稿で、アフォンソ・バンデイラさんとヘルムート・ベルシュカイさんによるマトリックス・ディスクレパンシー・フォー・レプレセンテーションズ・オブ・フィニテグラックス、有限群の表現に対する行列不一致度です。この論文では、行列スペンサー予想という難しい問題の、特に有限群の表現に関わるケースに挑んでいます。簡単に言うと、行列の集まりにプラスかマイナスの符号をうまく割り当てて、その合計のスペクトルノルムを一定の範囲に抑え込めるかというパズルのような問題です。面白いのはここでの視点です。可観な世界ではランダムに符号を決めるだけでは不十分ですが、非可観な世界ではむしろランダムな選択がうまく機能することがあります。著者たちは群の非可観性がこの不一致度にどう影響するかを深く掘り下げました。解析の手法がとても巧妙で、ピーター・ベイユの定理を使って表現を規約成分に分解し、次元の低い表現には非可観近似の不等式を、高い表現には固有の自由度に関する不等式を使い分けています。さらにグルスキンの帯積み議論に基づいた部分彩色法を組み合わせることで、反復的なプロセスの中でもスペクトルノルムを制御し続けることに成功しました。結果として単純群だけでなくあらゆる有限群においてこの予想が成り立つことを証明しています。群表現という構造化された非可観性が符号の割り当てをうまく機能させる鍵になることを示した非常に鮮やかな研究でした。さてさて、今日は離調代数から表現論、ホモロジー、有限次元代数、そして組み合わせ論や局所帯まで数学の奥深い世界を存分に旅することができました。どのトピックも非常にエキサイティングで知的な刺激に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。